コルベ神父のことを聞いていらっしゃると思います。私も何度か話したことがあると思います。アイシュビッツで合宿兵に選ばれた主人の身代わりとして死んだマキシミリアン・コルベという人がいました。ポーランドの人です。この人はですね、6年ほどですね、長崎で伝道してるんですね。日本にも来てヒトラーの支配の中でユダヤ人を助ける運動をしておりまして、捕らえられユダヤ人と同様アイシュビッツに送られた人であります。ある時脱走者が出ましたことで、その獄屋の全員が並ばされて、そこからお前だと無細工に選ばれた10人が餓死刑に処せられる。報いです。見せしめです。その時に選ばれた一人のガイオニチェックという若者がですね、泣き叫んで、私には妻子が死にたくないと言います。その場におりましたコルベ神父が、私が身代わりになりたいのですと申し出るわけですね。私は司祭ですから妻子はおりません。私はと老人ですが彼は若いですからと。それをですね、その当時の書評でありましたルドルス・ヘスという、これ有名な人ですね、将校ですね、ドイツの、彼が許可するわけです。そしてガイノチックはコルベ神父が身代わりになって餓死室に行ってくれたがために彼は命長らえたんですね。そして彼はなんとですね、このアイシュビッツを生きて出る、解放されるんですね。そんな多くはなかったと思いますが、そのうちの一人となりました。彼は93歳まで生きたのでありますね。そしてアイシュビッツにおいて生き延びた、そしてそこで解放された、その出来事を、コルベ神父の出来事を彼は生涯かけて人々に語り続けました。語り続けた。彼の自宅の庭には自分でコルベ神父の記念碑をこう作ったということであります。そしてたびたび庭にいて、その記念碑の前において、コルベ神父様、私はあなたにあって命を救われました、今日もこの命を生き取ります、私のこの日々の生活、この命の使い方は本当にあなたの尊い犠牲においてふさわしい生き方でしょうかと、いつも問い続けたと言います。その生涯をかけて、あなたの身代わりにおいて生かされたこの命をもって、本当に私はふさわしい生き方をしているでしょうかと彼は問いながらですね、生き続けたんですね。生涯はせなかった。いつも新たにしたからです。皆さん、話を終わってお祈りしたいと思いますが、イスラメ十字架に私の身代わりとなって死んでくさったということを何遍聞きましたか。何遍繰り返したでしょうか。私たちそのことはもう100も承知、200も合点であります。人々に語りもします。だけどもその十字架によって私が変えられた、私の心が変わった、私の生活が変えられた、そこから私は本当に新しい方をしているという、ね、十字架の前にいつもそのことをですね、新たにされていくということがもしなされていなければ、私たちはもう一度この受難週を迎えながら、イエス様の十字架の御言葉を聞きながら、また何でもないような生き方をしてしまう危険性があるわけですね。私たちはこの年の受難週に入っておりますけれども、イエス様のことを何度も何度も聞いてきているわけでありますが、心が変わり、思いが変わり、いつでも十字架で意識が変えられていくというね、ことが大切ではないかと思います。聖霊が御言葉を通して私たちの生き方を変えてくださいように。心の変化、生活の変化、そういうものをこの地なしに、イエス様の十字架の前に出てですね、私たちを作り変えていただくということをしていかなきゃならないと思いますね。ある仏教学者でありますが、 日本人はみんな仏教だと言いますけども、本当の信仰を持っている人は少ないですよね。じゃあクリスチャンはどうかと、あるキリスト教の学者が聞いた対談の中での話です。でその仏教徒の学者が言いました。クリスチャンもイエス様には従ってませんね、日本のクリスチャンは、とこう言ったんです。少数のクリスチャンはまだ仏教徒よりもいいですよ、マシですよという返事が返ってくることは思ったんですけども、その人はぎょっとしたそうですね。そしてそれを認めざるを得なかった。日本のクリスチャンのね、軽視信仰ですね、見抜いてたんですね。生きてないんです。十字架があなたにされてないんです。したことじゃない、私もそうです。イエス様の十字架に涙して悔い改めて、そしてそこで前おなれのために生きず、己のために死んで蘇った方のために生きるんだと御言葉が与えられて決心したんです。だけどもね、どんな素晴らしい経験も、どんな流した涙も、清い涙もね、本当にそれがもう一度我々の日々の生活の中で十字架の前に立って、私の身代わりとしてのイエス様の十字架、皆さん本当にそのことを新たにしたら、私たちは言いかけない方はできないんですね。私が道路をふらふら歩いてて、考え事してて、そしてダンプカーが走ってきて、そこが気づいてですね、私はダッとしてですね、そしてダンプカーに敷かれたと。そういうことがあったときに、その命をですね、その犠牲を私は忘れてきたら、私は人目なしになりますよ。でも私たちはイエス様の十字架を簡単に忘れてしまう。新たにされることがないからなんですね。どうぞこのことをもう一度私たちは自分に問いたいと思います。我がための十字架、身代わりの十字架、バラバは私です。どうぞ我がための十字架をもう一度新たにさせていただいて、私の心と生活と生き方を変えていただきましょう。私の心の中に憎しみやわだかまり、妬み、苛立ち、そういうのがあるならば、まさにそれがイエス様の十字架につけたんだと。私たちが恐れている、いろんなものが私たちを恐れます。そして自分を守ろうとする、その保身がイエス様は十字架に置いよと。でもイエス様は黙ってそれを全部引き受けて、私に身代わりになった十字架にかかってくださった。もう一度身代わりの十字架をですね、思い巡らす今週の日々であらしていただきたいと思います。なりましょう。天のお父様、イエス様の身代わりの十字架、何度聞いたことでしょうか、また語ってみたことでしょうか。しかしながら、どうぞこの十字架が虚しくなってしまうことがないように、形式的になってしまうことがないように、どうぞもう一度グランシュに臨んで、私たちは十字架の前に出て、我がためのイエス様の十字架をどうぞ崇めることができ、思い巡らすことができますように、聖霊の私たちを新たにしてくださるように。彼は我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれた、自ら懲らし抜けて我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだと。どうぞ主よ、この預言の言葉が深い意味を持って私たちに望んでくることができますよ。どうぞ私の生活をこの時整えさせてください。イエス様のお名前を通して祈ります。アーメン。